関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。はいどうも、新崎でございます。ということで、新崎にストリームですけれども、前にですね、ま、何回放送だったかちょっと覚えてないんですけど、鼻くそ、その冬になって乾燥し始めて、すげえ鼻くそが溜まるって、その鼻くそがすっごいカチカチになるっていう話を、したと思うんですよね。で、まあ、それが、まあ、ずっとね、こう継続して自分の中でこう発生してたんですけれども、それがね、なんかこう、ただ単に空気の乾燥による、なんていうんですか、その鼻の中のこうカピカピとか、その鼻くそがめっちゃ硬くなるとか、そういうことじゃないっていうことに、つい最近、気づいたんですよ。というのも、まあ、結構その、ほんまにここ最近さらに乾燥がひどくなってきて、なんか寝てたりとかしても鼻の中が主に左の鼻の中がピリピリピリピリ痛くて起きる目が覚めるってことも多くなって、でなんかもともと鼻血が出やすい体質なんですけど、その元々の鼻血出やすい体質っていうのは結構奥の方から出る鼻血だったんですよ。それがなんか鼻を噛んだ拍子になんか鼻の中が切れて血が出てくるみたいな症状が多くなって、でなんかこれちょっとこう普通じゃないなって思ったんですよ。でいろいろこう検索というか調べてみようと思って、でなんかこう鼻くそ硬いとか鼻くそスペース硬いとか、そういうので調べてみると、世の中にはこう、ドライアイとかあるじゃないですか。目が乾くっていうので、ドライアイっていう、まあ、なんて言うんですかね。まあ、病気ではないけれども、なんかこう、体質的な、っていうのがあると思うんですが、その、鼻板のドライノーズっていうのもあるってことに、知ったんですよね。ドライノーズとかあるんやと思って。で、見てみたら、すごい今の、自分の症状にめっちゃ合致してるんですよ。で、ああ、俺、ドライノーズなんだってことに気づきまして。で、まあ、どうやら、これもだからドライアイと同じような感じで、もうなんかその体質的なものであるっていうことで、で、なんかその花粉症になりやすかったりとか、まあ、思えばですよ、その、僕、今年、花粉症に、デビューしましたんで、花粉症デビューしましたんで、まあそういうところから結構その、もうドライノーズっていうのが始まってて、で、花粉症の症状がひどくなったり、なりやすくなったりとか、あと風邪をひきやすくなったりとかっていうのがあるっていうふうに、まあ、書いてまして、でも完全にだからもうそういうドライノーズの症状っていうのがもう、 もう完全に合致してるというか、もう思えば花粉症も、あ、その辺から来てたのかなとか、もしかしたら花粉症が先で、そっから、まあ鼻の状況が変わって、粘膜的な状況が変わって、ドライノーズになったのかわからないんですけれども、多分まあそういう、なんか因果があったんだなと思うと、あ、俺ドライノーズだったんだっていうことに、まあ、ここ最近気づいたということで。で、まあ、このドライノーズっていうのが、まあ、結局その、まあ、ドライアイと一緒で、なんかこう体質的なもので、まあ、病気とかではなく、まあ、もちろんその耳鼻科とかに行けば、まあ、その治療とかもしてくれるとか、まあ、そういう治療方法とかもあるのかもしれないですけど、でも、なんていうんですかね、もうとにかく、鼻の、湿度、鼻の保湿、鼻の中の保湿を、することが大事だと。じゃないと、こう、鼻の中が、ただれたりとか、まあ、かさぶただったりとか。で、その、僕がずっと鼻くそと思ってたのが、実は、結構その、かさぶただったっていうことも、分かったんですよ。鼻くそがすっげえ増えたなって思ってたら、実はそれは、ドライノーズのかさぶた、ドライノーズの症状による、かさぶただったっていうことが、もあったみたいで、まあ、なんかその個人的にはすげえショックだったんですよね。その鼻くそがすげえ増えたっていうことの事実。なんか、まあ、それは空気が汚れているだったりとか、その会社のその乾燥具合が半端ないから、鼻くそとか埃とかがすごいから、鼻くそが増えるってことは、まあ、仕方がないことなんだけれども、なんか鼻くそが増えるって嫌じゃないですか。って思ってたら、実はその半分ぐらいは、かさぶただったっていうこともあって、まあ、ちょっとホッとしつつ、でもなんかこう、なんていうか、ドライノーズっていうことに、こう、なんていうかね、もうそれって、もう結構、なんか、長期的に向き合っていかないといけないようなものになってきて、それはそれでショックみたいなね、また違う角度からのショックが、あるんですけど。で、まあこれ、だからその先ほども言ったように、保湿しないといけないっていう、ことなんですけど、まあ、要はですね、今ちょっと回ったのは時計を見ましたけどね。当時今何分ぐらい喋ったのかなっていうね。あと撮れてるのかなっていうとこを確認したんですけれどもね。その、いや保湿をしないといけないようなマスクを結構するとか、まあ、なんかいろいろあるんですよね。こう鼻の中にそのワセリンを塗るとか。っていうのがあって、まあいろいろその保湿の方法というのはあるみたいなんですよね。まあ結局その風邪をひきやすくなったりとか、本当に最近インフルエンザとかもどんどんこう流行りつつあるような状況の中で、まあ鼻が乾燥してるというのは非常に良くはないというか、よろしくないというか、いうことなんで、まあその、鼻をとにかく潤わしとかないといけないっていうことみたいなんですよね。で、まあその、いろいろ調べていった中で、なんかドライノーズスプレーっていうのがあって、で、それをこうシュッてやることによって、まあ、鼻の中が乾いた状態から潤った状態になって、スッキリしますよ、みたいな。痛いさもなくなりますよっていうのがあって、それをね、まあ、買って、今やってるんですよ。だからこう、シュッと、こう、なんていうんですかね、こう、ちょっとちっちゃいボトルみたいになってて、で、その、ボトルの本体のところをこう、キュッと押すと、中からこう、水みたいなのがプシュッって出て、まあ要は点鼻薬みたいなもんなんですけど、まあこのドライノーズスプレーっていうのがまあその、いいところが、まあ点鼻薬とかって1日に何回とかで決まってたりとか、その、やりすぎるとちょっと効きが悪くなったり癖になったりとかするっていうのがこうデメリットだったりするんですけど、まあその、ドライノーズスプレーはその、なんですかね、生理食塩水みたいな、成分で、だから何回使ってもいいっていうので、なのでですね、もう鼻がピリピリピリって乾燥してきたら、もうすぐにドライノーズスプレーをシュッシュッってやって、まあ、鼻を潤すことができるっていうので、まあ早速、まあそれを買って、まあ今実践してて、ただですね、これなんかこう出先とかで乾燥するじゃないですか。僕も買って速攻その、まあ、大黒ドラッグで見つけて買って、で、早速その、ドライノーズスプレーを やってみようと思って、こう、外でね、パッと開けて、で、人に、人目につかんところで、こう、シュッシュッってやったんですよ。そしたら、まあ、当然のごとく、中に水が入ったわけですから、それ当然ごとく、ブワー出てくるんですよ。それを、要はね、なんかこう、鼻に、を潤すけれども、結構水が垂れてくるから、それをなんかハンカチとか、そのティッシュとかで、拭ってください。そして、余分な、その、水、というか、ドライノーズスプレーの、その、液体は、ちょっと鼻を噛んで出しといてください、みたいなことを書いてあったんですけども、不幸なことに、そのドライノーズスプレーを買った直後の私はですね、ハンカチもティッシュも持ってなくて、もう、なんか勢いに任せてね、こう、シュッシュッってやったんですけど、したらもう鼻からもう水がこう、ドバーって出てきて、なんか、ポタポタポタって出てきて、で、その状態、まあ、その会社帰りでね、今から電車乗らなあかんっていう中で、なんとかこう手で拭ったりとかしてみたんですけど、こう電車乗ってる間も結構こう水がね、こう鼻から、出てくるっていうので、なんかちょっとこう、肌から見ると、あ、こいつ鼻、なんかええ歳したおっさん鼻垂れ小僧やで、みたいな感じで思われてたら嫌やなと思いながら、こう電車乗ってたんですけど、まあ、そんな、まあ、ドライノーズスプレーを今、使ってですね、鼻を潤しつつ、まあ、ドライノーズっていう、ね、まあ、びっくりですよね。なんかこう、そんなものがあるとは思ってなかったし、自分がそんなものにかかるというか、そういう体質になるとは思ってなかったから、なんかこう、まあ、今年、まあ、振り返るのはもうちょっと早いんですけど、なんかまあ健康面においてとか、まあ、そう体質的な面においていろんな変化があったなってすごく思って、まあ花粉症もそうですし、まあ外的要因とすれば骨折とかもね、まああんな大きな骨折したのは初めてだとかね、まあまずだからその極めつけはもうドライノーズっていうのがあって、本当にだからなんかこう突如なるんだなってこういうのってと思いながら、恐ろしいなと思ってるんですけど、まあねもしかしたらまあもうそういうドライノーズとかはこうまあドライノーズスプレーみたいなのがこう発売されてるぐらいですから結構なってる人も多いのかもしれないし、まあ意外とねまあネットで調べてみたら結構悩まされてる人も結構いるみたいなんで、まあ。その人口比率からしてどれぐらいの人がドライノーズになってるのか分かんないんですけど、まあ鼻炎とかもまああるし、まあそういう中でこうドライノーズっていうものも結構その認知されるぐらいそういう発症率高くなってきているのかなとは思ったりするんですが、まあなんせどういうタイミングでなるか分からないとか、どういう状況というかそのシチュエーションとか、まあ、そういう職場環境とか、そういったところで発生するか分からないっていうものが結構あるので、まあ、皆さんもですね、どうか、そういったものにはですね、まあ、気をつけようもないんですけど、気をつけてもなるんで、まあ、難しいところではありますけれども、ちょっとね、まあ、体調の変化と、まあいろいろあると思うんですけれども、まあ意外と、まあネットで検索したら正しいというか、まあどれが正しいのかも、まあわからない、取捨選択しないといけないところもありますけど、わかることも多いと思いますんで、まあ、そういった時にはですね、まあ病院行くのが一番だと思うんですけどね、まあいろんなことが、体の変化起こってきますけれども、まあどうか気をつけて健康で、ね、僕も、そうですし、リスナーの皆様もですね、どうか健康で、いてほしいなと、思うところでございますけれども、ということで、まあ最近はですね、ドライノーズになったとね、いうことですね。まあ要は、まあ明日は誰もわからない。ね、明日ドライノーズになるかわからない。ね、トゥモローネバードライノーズっていうことですね。まあこれ結構ちょっと言いたかったです。これはもう収録前からこれどっかにぶち込もうと思ってやってた節はあります。ということで、トゥモローネバードライノーズっていうことで。まあそんなわけでございましてですね。コメントをいただいておりますね。こちらは、ツイッターのハッシュタグ、新崎にいただいております。こちらはですね、次さんからいただきました。ありがとうございます。肉を喰らい、骨を折り、皮をまとう。三拍子揃った新崎氏に清き一票ということでね、いただきました。ありがとうございます。まあそうですね。まあ、 まさにおっしゃる通り、肉を食らって、骨を折って、皮をまとったね、三拍子ね、もうね、残すところがない。そのね、もう本当に竜だったりとか、もういろんな、もうその動物のね、肉も骨も、ね、骨は自分のなんですけどね、皮をまといっていうね、三拍子揃った新崎氏に、清き一票ってことですけどね、まあ、まさにですね、タイムリーな、ネタで言うと、まあ、選挙ですよ。まあ、衆議院選挙っていうのが、まあ、あって、まあ、まさにこの収録している本日がですね、投票日なんですけれども、ね、僕も投票に、行ってきましたけれどもですね、まあ、その、まあ、当然のことだから、まあ、それは選挙には、それは行った方がいいというか、まあ、行くべきだろうという部分はあって、まあ、そう、誰に投票するかなんていうのは、まあ、それは、まあ、それぞれがね、まあ考えて投票することだとは思うんで、まあそれは僕自身もね、そうなんですけど、まあでも、なんか、やっぱりこういう選挙とかになると、まあ日頃ね、正直その、日頃からこう政治のこととか、その、どう考えているのか、その他の議員さんとかがどういうことを考えているのかなんかみたいなことは、別に日頃からこう考えているわけではないんですけど、まあこういうタイミングでその、選挙広報みたいな、その新聞みたいなのが、よくポストに入ってるんですけど、まあそういうのを見て、それぞれの政策とか、方針とかを見て、まあどこまでが真実かわからない。でも、まあそのネットで調べたりもしますし、しましたけども、まあどこまでがその本間のことなのか、どこまでを、その、まあ、なんていうか、パフォーマンスなのか、本気なのかっていうのは、もうはっきり言って押し上がることはどこまで言ってもできない部分だとは思うんですけど、その中でもこう、自分の中でこう、考えてる人がいいなとか、まあそういうふうに考えながら、まあ投票するっていうのは非常に、まあいいことだなと思ったし、まあ僕も結構その、今日はですね、まあこの収録前はですね、結構その選挙行く前、まあいろんな候補者とかの、まあ、その、なんていうか、公約とか、その、思想とか信念だったりとか、いろんなものを見て、まあ、最終的に自分は、まあ、この人がいいなとか、まあ、そういうふうなことを、まあ、考えて、判断して、まあ、投票してきたんですけれども、まあ、なんか非常に、いい機会だなと思いましたね。まあ、その、まあ、いろいろありますよ。この季節に、その解散総選挙をするのは、結局、そういうことなんじゃないんですかみたいなこととかね。まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、もちろん、それはいろいろあるでしょう。まあ、物議を醸す部分もあったでしょう。でも、まあ、まあ、始まってしまったことだから、もう結局それはもう投票するしかないし、まあ、自分たちの一票をね、まあ、投じて、まあ、少しでも、なんていうか、自分たちが考えた中で、決めた候補者の人に投票する、政党に投票するっていうことが、まあ、に、まあ、やっぱりこう、考えを置くわけですよね。まあ、結局もう始まってしまったもんしょうがないわけですから。なので、まあ、まあそういうのを考えるのはとてもいい機会だったなって、思いましたね。まあ、なので、まあ、そうですね、清き一票ということで、僕も清き一票を投じてきたんですけれども、まあ、新崎氏もですね、ぜひとも清き一票を投じていただきたいなというのは、まあ、でもこれを聞いてくださっている方、まあ、例えばお便りだったりとか、まあ、聞いてますよっていう方、発信してくださっている方、まあ、それ以外にもですね、まあ、聞いてるよっていう発信なくても、別にお便りはなくても、まあ聞いてくださってる方、まあその方、一人一人がですね、まあもう新崎氏にですね、清き一票を投じてくださってるのと同じなので、まあ本当にありがたいなというところと、まあ、ぜひともね、今後とも聞いていただきたいですし、今後もですね、清き一票を投じていただける人がね、増えればいいなと、思っておりますということで、辻さんありがとうございます。まあね、肉を食らって、骨を折って、皮をまとっている、ね、三拍子揃った私にですね、どうかこれからもですね、清き一票を投じていただきたいなと思っておりますということで、ありがとうございます。ということでですね、続きましてですね、こちらは、メールフォームからいただいております、ラジオネームフレディ・セーラー・マーキュリーということでね、フレディ・セーラー・マーキュリーさんからいただきました。もうなんかラジオネームがすっげー気になるんですけど、フレディが あのヒゲが、あのオールバックのヒゲ、まあ、あの、非常に失礼な言い方ですけど、あの、オールバックのヒゲがセーラー服を着ているという絵面が想像すると、もう相当面白い絵面なんですけれどもね。フレディ・セーラー・マーキュリーというね。まあ、月に変わってお仕置きできそうな感じですよね。あの、肉体とね、オールバックとヒゲ でね、あの、まあ、どちらかといえばタキシード仮面側に回っていただきたい方ですけどね。フレディ・セーラー・マーキュリーさんからということで、件名、普通おた、かっこ普通のお便りの略ということでね。まあ、それはもう分かる、周知の事実なんですけれどもね。分かっていることなんですけれども、ありがとうございます。丁寧にね。内容。新崎さん、こんにちは。毎週楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。先日会社の先輩が缶コーヒーをおごってくれたので、ありがとうございます。一生大事にします。とお礼を言ったら、とても冷静に飲んでと言われてしまいました。新崎さんはずっと大事に持っている思い入れのもの、思い入れのあるものなど何かありますか？ということでいただきました。ありがとうございます。まあ、先輩が缶コーヒーをおごってくれたので、ありがとうございます。一生大事にします。まあね、気持ちは嬉しいけれどもね、とても冷静に飲んでと言われてしまいましたということでね。まあ、これが、会社の先輩が、もし冷静な人じゃなかったら、もしチャラ男だったら、まあ、そこから、飲んでって始まりますからね。まさかの一気コールね、往年の一気コールが始まってしまいますけれども、まあ、冷静な方でよかったなと思うんですけれどもね。まあ、なかなか、面白いやりとりですけどね。新内さんはずっと大事に持っている思い入れのあるものなど何かありますかということなんですが。ああ、そうですね。何でしょうか。思い入れのあるもの。まあ結構その、なんて言うんでしょう。まあ最近だから、まあ革製品だったりとか、まあそういった、をよく持つようになって、で、まあ、その中で結構、やっぱり、まあ、使っていけば使っていくほど愛着湧いてくるので、大事に持っている、まあ、思い入れのあるっていうとまた難しいんですよね。なんか愛情を持っているのは持っているけど、思い入れがあるって言われると、なんかこう、なんか、どうなんやろうなって思っちゃう部分が、あるんですけど、これはいついつもらった、こう、いついつ誰々かがもらった、この、これで、みたいなことになっちゃいますけど、なんでしょうかね。大事に持っている。難しいな。この間実家に行った時に、もうこれが大事に持っているかと言われたらそうじゃないんですけど、なんかこう、僕が、本当に、小学校入る前とかに使ってた、アルミの弁当箱っていうのがあって、それがこう、なんていうか、戦隊もののやつです。チェンジマンっていう、なんていうか、こう、戦隊のアルミの弁当箱っていうのが見つかったというか、ずっと家に置いてあって、で、これ思い出の品だからあんた持って帰りなさいっつって、おかんに無理やり持って帰らされたんですけど、今更これをどうしたらいいんだっていう思いはありつつ、まあ持って帰ったんですけど、でもね、なんかこう、とても懐かしい気持ちになったというか、その当時、こう、プラスチックの弁当箱を僕持って行ってたんですけど、もう記憶があるんです、それはね。すごい覚えてるんですけど、その、周りの、ね、こう、幼稚園、まあ、保育所のね、子たちが、アルミの弁当箱を持ってたんですよ。その中に、こう、なんかご飯入れたりとか、なんていうの、サンドイッチ入れたりとかして持ってきてたのを、見て、とても羨ましく思った。なんかそのアルミの弁当箱がすっげえかっこよく見えて、で欲しいって言って、なんかダダこねて買ってもらったなっていう記憶がすごいあって、で、おそらくですけど、そのアルミの弁当箱、なんていうかね、絵がね、そのチェンジマンの絵が、こう、なんていうか、貼ってあるんじゃなくて、なんかこう、アルミにプリントされているというか、なんかね、要は、いくら、なんか、こう、擦ったりとか、傷がついたりしても結構なんか剥がれないような、形になってて、で、結構これって技術いることやなと思ったし、なんかアルミの弁当箱って、当時結構高かったんじゃないかなってすげえ思うんですよ。で、なんか、その当時なんかもちろんわからないから、ダダこねて買ってもらったんですけど、結構いい値段したんじゃないかなと思うんですけど、まあそれを買ってもらったってことは、なんか、 まあ今思えば、まあなんかすごいこう、あ、なんか、嬉しいというか、今、なんかその当時も嬉しかったんだけど、今考えてみたら嬉しいみたいな、そういう気持ちになったなっていうのがあって、僕最近もらった、最近その、なんていうか、思い出した。思い入れの、まあだから思い入れはありますね。なんかそういう意味では思い入れはすげえあって、でも大事に持っていたかっつったら自分自身の手は離れていたけど、その、改めて、だから、その家族が大事に持っててくれたんですね。その母親が大事に持ってくれてたっていうのがあって、まあそれは結構ね、最近、なんかちょっとこう、ああ、こんなんあったんやと思ってちょっと感慨深くなったような、感じがありましたね。まああと、まあそうですね。なんでしょうか。結構でも、昔から持ってたものみたいなのはありますね。なんか当時、その学校で使ってた、ジュラシックパークの下敷きとか、そんなんはなんか結構ボロボロになっても未だにこう家に置いてたりとかしますね。なんかこう、それもなんか思い出で、なんか昔、塾に行ってたんですけど、塾行かなあかんのに、なんか親父がいきなり、おい、映画行くぞって言われて、いや、俺塾あんねんけどって言ったら、もうそんなもん休めっつって、無理やりこう、サボらされて、見に行ったのがジュラシックパークだったんですけどね。そこで、ジュラシックパークの、下敷きを買ってもらったんですけど、なんかそれは、なんかすげえ鮮明に覚えているがゆえになんかこう、ああ、この時、塾サボって行ったな、みたいな、そんなんで、こう、持っていたりとかしますので、なんかまあそういうのですかね。まあ大事に持っているか、今でも使っているかといったらそういうわけでもないんですが、なんか、捨てられないというか、置いているものっていう感じはありますね。まあそんなわけで。まあ、他にもいろいろありますけれども、なんか、まあこれちょっとまあ、なんか変なというか、ちょっとそういったものよりはだいぶ軽いんですけど、攻略本とか、ゲームの攻略本とかはすげえ、一冊だけすごい大事なやつがあって、マザー2の攻略本で、こう、秘密の宝箱っていう攻略本があるんですよ。マザー2秘密の宝箱っていう攻略本があって、これはね、結構僕すごい大好きな本で大事に持ってるんですよ。これただの攻略本じゃなくて、マザー2っていう、まあ、ゲームがあるんですけど、そこの、まあ、いや、一人の少年、ネスっていう少年が、こう、仲間と一緒にこう、冒険していくっていう、まあ、ゲーム。まあ、ざっくり言えばそういうゲームなんですけど、この攻略本のすごいところが、マザー2の、その、主人公の少年ネスが、冒険した後に書いたっていう、その設定だったりとか、ここはこういう感じだったっていう手書きの地図とかなんですよ。ここに困難があった、ここに困難があったっていう、こう、自分が記録してったやつで、で、その攻略本なんだけれども、ここにはこういう人がいて、こういう感じだったよとか、この人は強かったとか、そういうのとかを、こう、ネス自身が書いてるっていう設定なんですよね。で、あと、そこの、その横にはその街の、その観光ガイドみたいなんで、ここのホテルはこういうのです。なんかこういう五つ星ホテルなんですよとか、ここの店はこれがおすすめなんですよとか、そういうのが、あったりとかして、まあ当時すごいそれ、マザー2大好きだったんですけど、その本自体がとてもこう好きで、なんか、これは、大事に持っておきたいなっていう、ものではありますね。でもこれも思い入れがあるものといえば思い入れのあるものだなと思います。ということで、まあ、いろいろはありますけれど、まあ、そんな感じですかね。ということで、フレディ・セーラー・マーキュリーさん、ありがとうございました。ということで、どうか、タキシード仮面の方に回っていただきたいなと思っております。セーラー服のオールバックのちょびひげは、ちょっと、なんか、絵的にね絵的にあれなんでということで、ありがとうございます。そんなわけでございましてですね、お便りコメントどうもありがとうございました。この番組ではですね、皆様からのお便りコメントをお待ちしております。メールフォーム サイトの方にありますお便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきますとメールフォーム開きますので、そちらの方からですね、ラジオネーム件名内容と、ご記入いただいた上、送りいただければなと思っております。であとですね、ツイッターの、方ではハッシュタグ新座金シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただければですね、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どうかよろしくお願いします。番組へのご意見ご感想だったりとか、質問だったりとか、こんなもん食べたいよとか、まあいろいろ、ドライノーズは僕、私もドライノーズですとかね、ドライノーズへの対処法だったりとか、まあいろいろ、お待ちしておりますということで、皆様からの清き一票どうかよろしくお願いしますということでございまして、シナジンストリーム今回はここまででございますね。最後に、ライブインフォメーションだけさせていただきたいなと思っております。笹山のライブ情報でございます。こちら、今年最後の、ライブになりますね。12月21日日曜日、12月21日日曜日ですね、笹山定期公演ワンマンライブあります。ぜひともお越しいただきたいなと思っております。詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報をご覧いただきたいなと思っております。そちらの方からですねご予約もできますので、皆様のですねご予約ご来場、お待ちしております。今年最後、皆様に、ぜひともお会いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。あとまあデジタル、シングル、ライブアルバム等ですね、いろいろ販売しておりますので、またぜひですね、笹山のオフィシャルウェブサイトおよび、リビングオンザレコードオンラインストアの方をチェックいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしますということでございまして、新座銀ストリーム今回はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。それではまた次回、お会いしたいなと思っておりますということで、また次回も清き一票よろしくお願いします。お相手は新崎でございます。お相手は、なんか、ごじゃいましたとか、シャシャヤマさんとかね、ちょっとなんか最近、どうしたのかわかりませんけれどもですね、ちょっと鼻が、鼻からドライノーズスプレーがちょっと吹き出してる感じが、今ちょっと鼻がね、すごいこう、潤いすぎてなんかこう、ぐずぐずなっておりますけれどもですね、皆様もですね、ドライノーズどうかお気をつけくださいということで、それではまた次回、さよなら、ニッシッシー。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。